はい、始まりました電子の森ラジオ。今日は5回目ですね。この電子の森ラジオは電子工作に関するポッドキャストで、ゲストを呼んで話を聞いていくというスタイルでやっています。第5回目の今回はですね、リレーコンピューターを作っているかなでさんをお呼びいたしております。かなでさん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ですけど、かなでさんの自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、ツイッターでかなでという名前でやっております。かなでと申しますというのをですね、一応リレーコンピューターの人として紹介してもらったんですけど、まあ電子工作だったりプログラミングだったり、いろんなことを幅広くちょっとずつつまんで遊んでる感じの人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。かなでさんは学年とかどのぐらいの、もう社会人なんですか、学生さんなんですか？
いや、学生ですね。B4 で、今卒論でやっておりますけど。
若い。卒論時期。ね、卒論の時期、ね。あと2、3ヶ月で停止ですね。
まあそうですね。
頑張ってくださいね。
いやー、しんどいですね。
ちなみにその卒論のテーマっていうのはどんな感じのですか？
卒論のテーマは、半導体センサーみたいな。
半導体センサー、へえ。
半導体を使ったセンサーみたいなものをやってまして。
フォトトランジスタみたいな、そういう。
ああ、まさにそんな感じです。
そうなんだ。面白そう。
近いとも遠いとも言えないみたいな分野ですね。
そうですよね。リレーっていうのは、半導体になる前のね、半導体に橋をつなぐ一個の部品みたいな感じがしますけど、どうですか？その半導体の実験とかするんですか？こう作って。
そうですね。
うん、特性測ってみたいな。
まさにすごいアナログなことやってますね。
いやー、憧れがありますよ、その辺の分野はね。
いやー、僕もここまで低レイヤーまで降りてくるつもりはなかったっていうの正直なところなんですけど、なんか気づいたら半導体の物性とかそんなことまでレイヤーが降りてきましたね。
一番熱い分野じゃないですか今ね、コンピュータ業界で。まあ、そうですね。うん、そうですか。じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、かなでさんは、まあ僕はメーカーフェア東京2022で出会って、まあそこでちょっと話したぐらいなんですけども、リレーコンピューターがね、すごいの展示されてて、
はい。
うん、それで知りました。
いやー、ありがとうございます。
そのかなでさんのブースの横には、まあチェリータクアンさんっていう、このラジオの1回目と3回目に登場した方が展示してたんですけども、そっちは難度の半導体の足を使っていて、かなでさんはリレーをね使ってたんですよね。
はい、そうですね、
うん、
まあこっちはなんかカチャカチャうるさい音を立てながらやってまして、向こうはすごいピカピカ光りながらやってたんですけど、
うん、音と光っていう、
はい、そうですね。
でもそのリレーを選んだというか、リレーでコンピューターを作ろうと思ったのはなんでなんですか？
そもそも、
はい、
まずコンピューターをなんで作ろうと思ったのかと言いますと、
うんうん、
あれですね、コンピューター CPU の作り方っていう、
うん、
まあ、有名な本がありまして。
ありますね。
まあ、それをなんか高校生の頃に読んだのが、
うん、
まあ、コンピューターの中身ってこうなってるんだっていうのになんかハマったきっかけでして。
4ビットの CPU 作るんですよね。TD4 っていう。そうです
ね。
はい、あれはでも、リレーじゃなくてね、IC ですよね。
あ、そうですね。
うんうん、
で、コンピューター、確かに電子回路って言われてるけど、具体的に電流がどう流れてるのかっていうのが、うん、まあ、その本読んで初めて、なんかおぼろげながらつかめてきたみたいなイメージがあったんですけど、やっぱり最後に残ってくるのって半導体なんですよね。トランジスタの中身っていうのはどうしてもブラックボックスのままで、電流を入れると電流が大きくなってくるものぐらいの感覚でしかその当時は分からなくて、まあ、実際その中身を理解するのは量子力学とかちょっと難しい物理が必要になっちゃうんで、まあ、そこがブラックボックスとして残ってるのがすごいモヤモヤしてたと。
なるほどね。トランジスタはなんか見れませんもんね、パッケージングされてて。
そうですね、
うん、
まあ、なんか抽象的というかもやっとした説明がよくされるじゃないですか、トランジスタって。
されますね。 N と P と N がサンドイッチされていて、はい、みたいな、電子が通り抜けますみたいなね、
はい、まあ、ちゃんと理解しようとするとすごい難しいみたいなので、
うん、
それでその時に思ったのは、まあ、ふと思い出したやつで、大昔に読んだあの子供の科学っていう雑誌がある、
はい、
あるかと思うんですけど、ご存知ですかね。あの本で大昔になんかリレーで作る早押しボタンみたいなちょっと回路図が載ってたんですよ、ね、
その子供の工作例みたいな。
あ、そうですね、なんか電子工作の作り方みたいな連載があって、はいはい、まあその中の一個で
それが思い出されて、
はい、リレーを使った早押しボタン、
うんうん、
まあ、要はラッチですよね。リレーを使ったボタンが押されたら、
うん、
まあ、ライトが光ると、
うん、
で同時に他のボタンが押されてたら自分のボタンは光らないみたいな、すごい単純な論理回路なんですけど、
うんうん、
まあ、それをリレーで作ってるっていう回路を見て、うん、まあ、それを読んだの自体はなんか大昔小学生の頃とかだったんですけど、
はい、
それを見てなんかリレーってこういう複雑なことができるんだという感動した覚えがあって、その記憶がふと呼び起こされたんですね。 でそこで、まあ、CPU リレーでも作れるんじゃないかって思ったのが、まあ、リレーコンピューターを作ろうと思ったきっかけですね。
なるほどね。まずその CPU の作り方を読んで、でもトランジスタって、はい、とか IC をいっぱい使ってるから中身が分かんなくて気持ち悪いなって思った時にリレーを思い出して、リレーコンピューターでこう調べてみたら、あ、実は先駆者がいるってことは、じゃあその時に気づいたんですか？
そうですね。
ちなみにその時に他のプロジェクトはどんなのを見たんですか？リレーコンピューターのこう参考になるような。
ハリーポッターズリレー CPU というサイトがありまして、確かアメリカのどっかの大学の教授の方が作ってらっしゃったリレーコンピューターの、まあ、プロジェクトを紹介したサイトがありまして、
はい、
まあ、最初にリレーコンピューターって調べたらそこに行き着いたんですよ。
あ、そうなんですね。
でそこに具体的な回路図とかかなり細かい説明があったんで、
うんうんうん、
まあ、それをすごい読み込んで回路を脳内でシミュレーションしながら回路図を書くみたいなことを、
はいはい、高校
生の頃よくやってましたね。その
それが高校生の頃。
そうですね。
うーん、
なんか一日中、
うんうん、
あのリレーコンピューターのこと考えてて、
うん、
体育とかで運動場に出ると地面になんか回路図書き始めたりして一日本当にずっとなんかカチカチ脳内でシミュレーションして、
なんかじゃあ友達がなんか奏くん地面に絵描いてるよみたいな。
まあ、そうですね、まあ、うちの高校自体はかなり自由奔放だったんで、なんかそういう人がいてもなんとも
言われ
なかったんで。
そうなんです、よかったです。あ、いい環境ですね。うん、
で、まあ、ついにはなんか授業中にカチカチ電子工作をし始めて。
授業中に？
ブレッドボードで。
内職も内職ですね。
そうですよ、
うん、
カチカチやったりして、それでまあ、
うん、
リレー回路とか、
うん、
で遊んでたんですね、高校の頃。
面白い。え、そのハリーポッターリレーコンピューターは、まあ、英語の文献ですよね、きっと。
あ、そうですね、うん、全部英語で。
じゃあもうバリバリその頃は英語読めたんですか？
いや、バリバリっていうよりはもう、うん、そこしか情報がないんで、仕方ないこれしかないという感じで読んでた覚えがあります。
なんとなくこうそこで英語力もめきめき伸びるという。
あ、そうですね、
うん、
やっぱり必要に迫られて読んだ英語の方が頭に残る。
そうですよ、目的を持ってね、リレーコンピューターを作ってるっていうことで、なんとなくこう文脈も取りやすいですもんね。
あ、そうですね、
うん、
まあ、
なるほどね。
やっぱ技術系の英語なんで別にそんな難しい英語はないんで、
うんうんうん、
頑張れば読めるみたいな。
面白そう。でそれでじゃあ高校生の頃にリレーコンピューターに手を染め、でもなんか展示してた、つまり今年の9月は B4 ってことですよね。
はい。
結構足掛け 4,5 年やってるんですか？
そうですね、まあずっとやってたわけじゃないんですけど、うん、実は、はいはい、まあリレーコンピューターにハマってから、まああのその OS とか、
うん、
コンパイラとかそういう低レイヤーの方にも興味を持ち出して、う
ん
う
ん、へえ、
まあ、まあリレーコンピューターを作りながら普通のロジック IC でも CPU 作ってみようかなみたいな方に脱線したりして。
あ、なんかじゃあいろいろこう低レイヤー系のことを並行していろいろ興味を赴くままやってたと。
ただ高校生の頃実際に
はい。
完成することはなくて、なんか
あ、そうですか。
いろいろ
うん。
OS とかいろいろ手出したら、
うん。
気づいたら受験が始まって大学生
うんうんうん。
になったみたいな感じで。
じゃあ、まあ、要素技術の研 究
は
を
い。
進めていたっ
そう
て
で
感
す。
じですね。
まあ、体よく言えば
うん。
そうなります
うん。
ね。
かっこよく言っていきましょう。
まあ、そうですね。で、その頃になんか Linux の仕組みとか、
はい。はい。
まあ、Linux のソースコードを読もうって思った時があって、
おー、すごい。
読み進めたんですけど、
はい。
ブートロードが終わったところで力果てましたね。本体ま
あ
でいか
は
ず。
は、Linux の本 体が
そう。
読み込まれる前で、こ
アセンブラの時点で撃沈したっていう覚えがありま
う。いや、だって一番難しいと思いますもん。カーネル
す。
の
そう
ブー
で
ト
す
ロー
ね。
ドの部分ってね。だってビット遷移のコード入ってるじゃないですか。16ビットであ
、
起動
そう
し
で
て
すね。
32になってみたいなね。
特権モードからみたいな。
何やってるか、マジわかんないですよね、あれ。
もうそっから始めたのが正直まずかったない っ
や、
てい
ま
う
ずかったじゃないですか。
か メインってどこなんだろうみたいな。で、一
う
番最初エントリーポイントから始めるのがいいでしょって思っちゃって、
んうんうん。うん。
一番難しいところで撃沈したっていう。
一番追いかけるには一本道だから、追いかけやすくはあるかもしれないけど、変に関数とかないからね。
そうですね。
はい。そっかそっか。
まあ、結構いろいろ手出してましたね。
いろいろじゃあまあ、コンピューターのね、深いところに興味があって、その辺を探
は
求
い。
してるっていうことがよくわかりました。そもそもですけど、CPU の作り方を手にするきっかけってのがあったと思うんですよ。こう、小説を買い
あ、
に行ってその本を手にしたりはしないと思うんですよね。
ですね。これ
う
はもう
ん。
単純にうちの実家の本棚に落ちてたっていうのが 落ちてて。見つけたっていうのが
実家の、
きっか
ご
けだっ
実
た
家
んで
が
す
じ
け
ゃあ
ど。
もうそういうのが好きな親御さんだったと。
そうですね。まあ、
うん。
父親はまあ、技術系なんで、
はい。いや、
まあ
いい
なん
家庭
か、
ですね。
そうですね。もとも
うん。
と、まあ小さい頃電子工作とか
はい。
一緒にやってたこともあって、ま
へえ。
あ、バックグラウンドとしてはそういうのがあるんですけど。
なんかその、親と一緒にマイコンプログラミングとかやってたんですか？
いや、そこまでのことはやってなくて、
う
まあ、電
ん。
子工作でラジオ作ったりとか、まあ、小学2年、2、3年の頃に、自由工作とかで、まあ、やったぐらいで。
その時、あれですか、鉱石ラジオって作りました？
あ、作りましたね。あ、鉱石ラジオというか、まあ、ゲルマ
ゲ
ニウ
ル
ム
マ
ラ
ニ
ジオで
ラ
す
ジ
ね。
オ？僕ね、中学生の頃に、道で鉱石拾ったんですよ。
ああ。
よくわかんないけど、友達と一緒に投稿してたらね、光る石がある
お、
とか言ってね、友達が見つけて、家帰ってテスターで測ってみようぜとか言ったら、通電するんで、なんだこれあって、こう本屋に行ったら、鉱石ラジオっていう本があって、そ
は
れ
い、
見たら、これを、なんか、大鉄鋼じゃないかみたいな話になり、
おお、
うん。なんかラジオが
す
作
ご
れる
いっ
ら
す
しい
ね。
ぞ、みたいな。そう。きっかけはね、どこに落ちてるかわかんない。僕は道に落ちてましたけど、かなでさんは本棚に落ちていたという。
そうですね。
うん。
位置に落ちてた。
なるほどね。いい青春時代というか。
ああ、そうですね。
なかなかそこまで、その、コンピューターの深いところをひた走ってる人もいないと思うんですよ。
まあ、そうですね。
うん。
あんまり触れる部分ではないですからね。
その OS 自作をするっていう人は、まあ結構いると思うんですよね。
は
30日でできる OS 自作入門って本が4万部ぐ
い。
らい出てるんで、まあ
はい。はい。
4万人はいると思うんですよね、やってる人が
な
ね。
るほど。
うん。だけど CPU をね、作るってやっぱすごい希少な人ですよね。ラジオ手
です
作り
ね。
してるっていうのをさらに掛け算するとすごい少ない人口なんじゃないですか。
まあでも、CPU 作ろうって人とラジオ作ってみたいみたいな人はだいぶオーバーラップし
オー
てる
バーラッ
気
プ
が
し
し
て
ま
る
す。
か。まあ確かにそうかもな。うん、そうかも。
ただ CPU でも FPGA で作るか、
うん。
ロジック IC で作るかっていうのは、
うん。
だいぶ人口が減りますよね。その
そうですね。
FPGA で作る人はいても。
FPGA が多分今は一番多くて、ロジック IC はロマン枠で、リレー
そうです
は
ね。
何枠なんですかね。
リレーは、そうですね。なんか、まあよくわからないですね。
リレーは
リレー
まあじ
は、
ゃあ変態枠でいいで
まあ
すか
変
ね。
態枠ですかね。
ですね。やばすぎますもん。リレーだって密度が基板にいくつかしか乗らないじゃないですか。
まあ、その分性能は出ないんですけどね、やっぱり。
やー、あれで性能出られたら困りますよね。1メガヘルツで駆動とか言っても全然聞こえない音になるみたいな。
そうですね、まあリレーで性能を求めようと昔してたことがあって。
あ、そうなんですか。
そうですね、まあ、
うん、
単純にクロックで戦っても勝てないんで、うん、じゃあ並列をめっちゃ上げようみたいなことになって、
うん、
リレー上でハードウェア化された OS を動かすみたいな、
うん、
一応回路図だけはあるんですけど、とても膨大すぎて。
それは回路が並列になってるんですか？
あ、そうですね、あのコアが何個も。
結局今の CPU 業界も単体の周波数をなかなか上げられないから並列数を稼ぐって方向になってる。まあそれと周波数のレベルは全然違うけど一緒ってことですよね。
あ、そうですね、あの、うん、やっぱり周波数の限界が来るのはリレーコンピューター早いんで、そこの壁にぶつかるのが早いというか、
物理的にね、バネを駆動しなくちゃいけないからね。
そうですね、
重たいんですよね、はい、動作がね。
昔作ったその並列化っていうのは、あの OS 用のコアとそのプロセス用のコアを分けるみたいなことやってたんで、
うん、
なんか最近のインテルの12世代とか、ああ昔俺が思ってたことを半導体ではやってんだなって思ってながら見てましたね。
そこに登場する OS っていうのはどういうものなんですか？
プロセスをまあ管理するような、うん、まあ、コアを1個別に用意しますと、
はい、
でそのメモリとか あのマッピングとかをハードウェア的に、
うん、
まあ、その OS のコアと連携しながらメモリを切り替えるみたいなことを。
すっごい高機能ですね。メモリ管理もやるんだ。
そうですね、メモリ管理をというか、その OS の機能をハードウェアに落とし込んだみたいな。
すごいな。いやー、そのレジスターがいくつかと ALU だけあるみたいな、そういう世界かなと思ったら、メモリマップド IO みたいなのもあるってことですか？
そうですね、あのメモリが抽象化されるじゃないですか、そのプロセスごとに。
仮想メモリ空間がね。
そうですね、物理アドレスと仮想アドレスの、そのマッピングを取るようなハードウェアを、
はいはい、
それを OS の機能をハードウェア化するっていうんですけど。
なるほどね。いや、まあ新インテルの CPU ももちろんメモリマッピングの機構自体はハードウェア的に用意されてて、 OS が設定だけするんですけど、
12世代のやつはなんか軽いコアとなんか重い処理をするコアと2つ2種類が。
あ、P コアと E コアですか？
はい、それですね、うんうん、昔考えたようなことだなって思ったりしちゃったんですけど、まあ
まあ、そのコアの大小っていう違いも面白い仕組みですけど、別にそういうのがなくたって Linux の仕組みで OS が一つのコアで動いて、プロセッサーも別のコアで動いて、そのメモリー上でAPI のやり取りをするっていう仕組みがありますよ。
ああ、そうです。
うん、だから結構時代は追いついてきた感じですね、かなでさんにね。
まあ、リレーで作るのは多分厳しいんで、できた FPGA とかで作ってみたいなと思ってるんですけど、
ね、ああ、素晴らしい。
やっぱ性能を求めようとしたら結局FPGA でやるのが一番いいんですが、
うんうん、いや、チェリーさんのプロジェクトを見てても、半導体を使ってもなお性能が出しにくいですよね。
そうですね、やっぱり
数百キロが限界なのかな、基板で普通に配線すると。
結局高速って遅いですからね。
高速が遅い問題ね。こうなんかゲーマーの人には伝わりやすいらしいですよね、遅さがね。
ああ、なるほど。
1秒で地球7周しかしないのかみたいな。こう、じゃあこう東京とブラジルとかで対戦したら何フレーム遅れるんですって言うと、それはやばいねみたいな。
あ、確かに。
それは対戦できませんねっていうのがゲーマーだとよくわかるらしいですね。確かに1フレームよりももっと大きな単位で遅れるから、それは格闘ゲームは無理ですねっていう、うん、まあ、基盤上でもね、結構、まあ、高速が遅いっていうよりは、なんていうの、浮遊容量とかにやられるっていう。
そうですね、
うん、電圧の立ち上がりがなまるとか、バッファーを追加してもいいけどその分遅延が増えるしみたいな。
やっぱりこういう低レイヤーというか、そのハードウェアというか CPU を自作するとなると、やっぱりいかに論理回路っていう抽象化がすごいよくできてるのかっていうのと、
うん、
その下のレイヤーに降りてきた時にアナログの闇が広がっているっていうのがすごいよくわかる。
論理回路の世界をこう守る戦いが始まるんですよね。
あ、そうです
ね。論理を守るっていうかね。 FPGA でもあれですよ、その外部のスイッチ入力をそのまま扱うと、スイッチって非同期でチャタリングとかあったりするからうまくいかないんですよね。
やばそうですね。
そう、信号が遅延しすぎて必要な論理が到達せずに失敗するみたいなのもあるし、
はい、やっぱりその自作 CPU というか、
うん、
そのレイヤーに降りてくると、
うん、
アナログの闇が垣間見えて、そっからさっきの半導体物性とかになるともうアナログのそのものの世界みたいな感じになってますよね。
やっぱりその辺のリレーとか半導体で CPU 作ろうとした活動がきっかけで半導体の中身にさらに興味が出てきて半導体物性を研究する道に行ったってことなんですか？
そうですね、
うん、じゃあ当初のそのトランジスタの中身がよくわからなくて気持ち悪いからリレーをやってみたっていうところにこう原点回帰というか。
確かにそうですね。
うん。
自分で思ってもなかったですが、こんなとこまで来てしまったみたいなのがあります。
うん。いや、半導体物性ね。僕もあの、大学の同期に、の半導体物性屋さんにこう、教科書を借りて読んだりしたことあるんですけど。ああ、難しいですよ。あの、実はトランジスタも、こう、初心者向けの本には NPN で P が薄いですみたいな書き方されてるけど、なんで 0.7V のね、VF になるかとか説明がないじゃないですか。
まあ、それは面白いところであり、すごい闇が深いところでもありという。
うん。なぜ絶対 0.7 になる、どんなね、ダイオードでも 0.7 付近になるのかっていう説明とかね。LT スパイスを普段使うんですけど、そこにないモデルを追加するために、データシートとモデルのフィッティングをしたりするんですけど、非常に概念が難しくて、今までちゃんとできた試しがないんですよね。チャレンジはするんですが。
シミュレーションはシミュレーションで難しそうですね。
そうそうそう。多分、LT スパイスのいろんなモデルが、そのトランジスタの作り、内部構造によって設定すべき値が違うとかね。その、ゲートの幅とかあるんですよ、パラメーターに。知らんし、そんな。
入出力の関係だけじゃなくて、
そうそ
中
うそう
の
そう。
構造からパラメータを決める。
そうなんですよ。W みたいなパラメータとか L、レングスみたいなのあるんですね。知らないよ。そんなデータシートに書いてないし、みたいな。だから内部構造知ってたらモデル作れるのかなって思ったりしてるけど、未だにちゃんとモデルを作れた試しがないという。
内部構造を知るって結構大事ですよね。その OS 自作とかそういうところでも共通すると思うんですけど、なんかエラーが起こった時に何でも対処できるぜみたいな自信が きますよね。
その本当に中身まで知ってると、その脳内のモデルがね、すごい精密になっ
そ
て、
うですね。
ここがこうなってこうなってるからこのエラーになってるはずだみたいなのがね、わかるっすね。かなでさんのね、いろんな作品を見てたんですけど、ササラボっていう動画シリーズがありますよね。
はい、あります
ニ
ね。
コ動と YouTube で出してますか？ニコ動の
は
方
い。
見てたんですけど、あれはなんか今年から始めたんですか？
あ、そうですね。今年の5月ぐらいに出してた。まだ10本も出てないんですけど、まあ、ぼちぼち作ってますね。
あれ1本ね、2、3分ですよね。結構短
2、
め
3分
の。
ですね。
で、1つの技術ネタをなんか解説するっていう感じですか。この間見た時、最新が LED を光らせようみたいなやつで、その、1本のダイオード、違う、LED の足に逆向きにダイオードをつけると、研波できて、電波を研波できて、スマホに近づけると光るみたいな。
ああ、そうですね。
あれ、斬新なアイデアだなと思って、まだ試せてないんですけど、あんなんで光るエネルギー出てるんですか、スマホから。
そうなんですね。光るんですね、あれが。
素晴ら
意
しい。
外なこと。
結構なエネルギーだなと思って。
そうですね。電子レンジとかでも光るみたいですね。
ああ、電子レンジの方が強そう、なんか。
そう、電子レンジだと、なんか、2、30センチ離してても光る。いや、実はこれ元ネタがあって、グリーンエレクトロニクスだとか、グリーンエネルギーだとか、なんか CQ 出版の本がありまして、なんかそこに書かれてたんですよ。
そうなんだ。
まあ、試したかったらそちらの方を見ると、より詳しく書いてあるかもしれませんっていうので、動画のリンクにも貼ってあったんですけど。
ご紹介ありがとうございます。 なんかいいね、どこまで電波が来てるかっていうのすごい簡易的に見れてね。
あ、そうなんですよ、うん、
あ、この貼っていただいたグリーンエレクトロニクスナンバー14ってやつですか。
そうですね、
1メーター先を狙い共鳴式ワイヤレス電力伝送の実験。あ、ワイヤレス電力伝送っていう文脈で出てきたのか。
そうですね、
うん、
これは小ネタというか、あの飲み会ネタで、
うん、
財布の中にあれが入ってるんですよ。
あ、パッと取り出してできるんだ。
パッと取り出して光って光らせて、ほらすげえだろ
う。しかも見ると2つの素子しかないから凄さがね伝わりますよね。あそこにコイルとバリアブルコンデンサーつけて好きな周波数で光りますみたいな
そこまでの窮地が出るか
確かに、あの 2.4 ギガの Wi-Fi ルーターだと光らないけど5ギガだと光りますみたいな。
ああ、これはもう普通に実用的ですね。
うん、そのシリーズはなんで始めようと思ったんですか。きっかけってなんかあるんですか。
まあ、別に動画を投稿しようって思って始めたわけではなくて、ソフトを買ったんですね、この、
うんうん、
あのチェビオっていうんですけど、
あの喋るやつですか。
そうですね、
うん、
なんか名工大発祥のベンチャーの、うんうん、まあ、ベンチャーとはいえも
う
十何年やってるんで、
うんうん、
かなりをあの合成音声界隈では大手という感じなんです
けど、うんうんうん、
あそこのソフトで、
うん、
を、まあ、遊びで買ってみたんですよ、
うんうん、
最近のソフトはすげえらしいというのを聞いて、
うんうんうん、
で、まあ、買ったらなんか作ってみたいなと思って始めたのが、
うんうん、
この動画ですね。
いや別に音声合成ソフトを買ったからってあの動画簡単には作れないですよね。結構な工数かかってますよね。
あ、そうですね。でもどうせ作るんだったらちゃんとしたの作りたいなってなって
熱が入っちゃった。
こだわった結果がこれですね。
いや、どうも音声合成ソフトを買ってみたからちょっと作ってみたよレベルじゃないこだわりが感じられて、
実際動画作ってみたら結構、
うん、
まあ、自分のホームページとかでいろいろ、
うん、
まあ、メモみたいなのをメモ書きみたいなのを書き散らしてしてるんですけど、
うんうん、
まあ、それを書くよりもかなり説明がしやすいなっていうのに気づいて、
あ、その技術的な説明がね、絵でアニメーションが出せますもん ね、 動画ってね。アニメーション
出せるっていうのがかなり大きくて、
はいはい、
それでなんか作り込んでしまったというか、
うんうん、あの動画作るにはどんなソフト使ってるんですか。
あのフリーソフトのなんかゆっくりムービーメーカーってやつですね、
うん、あ、そういうお手軽そうなやつがあるんだ、うん、それはなんかスライドの画像をなんか連番をつけておくとそれを勝手に再生してくれるみたいな感じなんですか。
あ、そういう機能はないですけど、
うんうん、
まあゆっくりってありますよね。あの、
はい、
もともとあれの動画を作るために開発されたようなソフトなんですけど、
うんうん、
まあかなり UI が簡単に作られてて使いやすいっていうね。
なるほど。なんかちゃんとねアニメーションもね、なんだっけ、電流の向きとかで出るし、はい、いやすごい作り込んでる感があっていいですよね。いや1個 2,3 分っていうのもこだわりなんですかあれ。
あ、そうですね、もう冗長なとこはどんどんどんどん削って、
うん、
あの長さにしてるという感じなんで、
あの、いや視聴者としては冗長は削られてるけどすっごい削ってあるなって感じしますよ
いや、そうなんですよ、あの、うん、あまり長いこと説明しても面白くないだろうって個人的に思っちゃって、
うんうん、ああ、だから本当に説明したければ必要な部分っていうのはバッサリカットされてますよね。
そうですね、技術をちゃんと勉強したい人はちゃんと検索するはずだから、まあ動画の説明はこれぐらいでいいだろうという感じ。
その入り口になるきっかけの話題作りって点ではこのぐらいにしとけば、ね、キーワードぐらいは拾ってもらえるかなみたいな。
そうですね、
うん、FPGA のね自作 CPU みたいなのもありましたよね。あんなの 2,3 分の動画でどうやって説明するんだと思ったんですけど、こうフリップフロップの説明とかもアニメーションだと確かに分かりやすいなっていう、こう文章で読むと多分数分間読まなきゃいけないような説明が 2,30 秒のアニメーションでパッと分かるっていう。
そうです、やっぱ、うん、電子回路とかってやっぱアニメーションと相性いいなっていうのはこの動画作っていて初めて分かったんですけど、
うん、特にね電気の伝わる速さっていうのはまあ高速で有限の速度だから、それをゆっくり再生してやればね。
そうですね、
うん、確かにフリップフロップのそのビットシフトする、 パラレルをシリアルに変換するみたいな説明もめちゃくちゃいい説明だなと思って真似しようと思ってました。
ですね、シフトレジスタの話とか
です。それです。じゃあ、あれはお持ちのその小ネタ、今まで貯めてきた小ネタを出してると。
そうですね、
うん。
まあ、なんか正直作りたい動画はもうなんか大量にあるんですけど、それをアウトプットするのにすごい時間がかかるせいで全然出してないっていう。
あれ、まず説明用の絵とかアニメを作って、それをなんか並べてセリフを入れてみたいな作業ですもんね。
そうです
ね、大変ですよね。
まあ大変ですけど、まあ声が可愛いんで、あまくじゃないで。
自分で編集中に無限に聞けるわけですよね。
そうなんですよ、
うん、僕もね、このラジオの編集中ずっと自分の声聞かされるんですよ。
あ、
僕チェビオに喋らせようかな。じゃあ、
いや、いいっすよ。
あの無限にこう相手が喋ってるうち僕はカタカタ入れるっていう、
はい、
大変そうだな。自分の音声トラックは別撮りしてるんで、そこだけチェビオにするっていうのは手ですよね。
確かに。取材みたいな感じ。
うん、なるほどね。さ、全然話は変わるんですけど、
はい、
あのなんかこれまでじゃあ作ってきたものっていうのはまあいろいろあって、リレーコンピューターとか、その半導体を使った CPU みたいなものとか、そのちっちゃいネタとか、まあいろいろありますけど、次に作ってみたいっていうなんかありますか？
ですね、あのちょうど今作ってるのが、
うん、
リアルタイムの OS、うん、リアルタイム OS ってやつですね、うん、あれを Arduino で作れたらいいんじゃないかなと思って。
リアルタイム OS は Arduino で作る、
はい、
あ、
Arduino 上で動くリアルタイム OS を、
うん、Arduino っていうとそのいくつかの意味があると思うんですけど、あの開発環境なのか、 言語とかね、ライブラリとかそういう含んだ概念なのか、 Arduino に含まれてる AVR マイコンっていう意味なのかっていうと、
まあ、あの Arduino の IDE で、
はい、
完結できたらいいかなと思っていて、Arduino の AVR マイコンを使って、
うん、
Arduino の ID でだけで完結する、要は、
うんうん、
自分で環境構築を頑張らなくてもいいわけじゃないですか。
じゃあその
Arduino の ID だ
と、リアルタイム OS をのソースを持ってきてスケッチにピッて貼り付けると動くみたいな、
というかあれですね、あのどっちかっていうと、
うん、
まあ Arduino でですね、今あのアドベントカレンダー、
はい、
この前立てたんですけど、
どんなテーマの、アルディーノ関係の、
アルディーノで作る自作 OS っていう、
狭いですね、アドベントカレンダーのテーマにしよう。
そうですね、あのアドベントカレンダーと言いながら自分で1日1個記事を出すっていう、
ま、
苦行、
また苦行確定みたいなことされますね。
実は去年あのリレーコンピューターのアドベントカレンダーっていうのを自分で作って1日1個記事を出すみたいなことやってたんですけど、
はい、なるほどね。全部俺ってアドベントカレンダー本当苦行だと思いますよ。
いや、苦行ですね。
でもできんのすごいな。
で、あのまだその書くネタもできてないんで、11月中にそのリアルタイム OS を作ってみて、その過程をアドベントカレンダーに書くっていう。
へえ、卒論もやってるのにね。
そうですね、
うん、
っていうのを、
うん、
今頑張ろうとしてるんですが、多分倒れそうですね。
その
忙しすぎて。
リアルタイム OS を Arduino ID でやるってことは、
はい、
Arduino のプログラミングってあのループとかイニットでやるやつですよね。
あ、そうですね。
じゃあ基本的には構造としてはループの中でタスク切り替えをしていくって感じになるんですかね、ディスパッチングっていうか。
そうですね、今考えてるのは、うん、まあ、ループは使わずに、
うんうん、
まあ、まあ最初にイニットだってセットアップってとこか、
うんうん、
セットアップってところで、
うん、
まあ、タスクの登録をして、
うん、
まあ、優先度とかをつけて、
うん、
で開始というか、
うんうん、
あのタスクのスタートをやると、
うん、
まあ、自動的に、まあ、タイムスケジュールでも、まあ、割り込みに応じて切り替わるとかでもいいんですけど、まあ、それで。
なんか僕のイメージだとリアルタイム OS って、
はい、
タイマー割り込みはもちろんあるけれども、タスクの切り替えっていうのは協調的なマルチタスクなのかなって思ってました。
そうですね、あのタイムシェアリングみたいな感じで やるリアルタイム OS もあるんですけど、
ええ。
基本的には優先度をつけて、
はい。
一番優先度が上のタスクが CPU をリリースしたら次の優先度が入るみたいなスケジュールに行くといいますか。
その、なんか、ごにょごにょタスク切り替えたり、なんなりをする OS のソースコードっていうのは、Arduino IDE で言うと、どの辺に組み込まれてくるんですかね。それはループの中で動くんじゃないの？
いや、ループの中では動かずに、ループは使わないんです
使
ね。
わないでも、Arduino IDE っていうのは、なんか、プログラミングできるんですか？全
ああ、
然
で
詳し
き
く
ま
ないんです
。
すけど。
Arduino ID もあれ、ループと、Arduino のソースコードを見ればすぐわかるんですけど、セットアップって関数を最初に実行して、あとは無限ループの中にループ関数を突っ込んでるというだけなんで。
ああ、じゃあ、セットアップの後半部分で独自のなんかループを回しちゃえばいいや、み
そう
たい
なんで
な。
すけど。
もう一生ループにはたどり着かないぞっていう。
そうですね。
なるほどね。いや、なんか、Arduino IDE ってすごい制限された環境でリアルタイム OS を作ろうと思ったことはないから、あれなんですけど、よく思いましたね。
ああ、そうですね。ちょっと自作の今、ロジック IC で CPU 作ってるんですけど、そっちでリアルタイム OS を動かしたいなって思って。その前段階として、じゃあ、アルディーノで一旦作ってみるかと。
Arduino 制約多くてなんか大変そうじゃないですか。生の GCC とかでプログラミングした方が楽そうなイメージが。
ただ、かなり調べてみると、かなり制約が薄いと言いますか、表面的にラッピングされてるだけで、実は結構生の部分がいじれるというか。
あ、いじってもいいんだ。その、
はい。
特に Arduino IDE の入門書とかには触れられてないけれども、生の関数とかを使おうと思えば使えると。
そうなんですよ。実際に、裏で動いてるのは GCC ですし。
なるほどね。じゃあ、こう、かなでさんの作ったリアルタイム OS を誰かが使おうと思うと、Arduino のくせに、なんだこれはみたいな関数がいっぱい登場するみたい
あ、そうですね。
な。
ただ、やっぱり、Arduino ってすごいなっていうのは、組み込み開発ってかなりハードルが高いじゃないですか。それをかなり気軽にできるようにしたっていうのは、
いや、あれはすごいですよね、本
すご
当。
いなと思って。
もう必要なね、レジスターいっぱい設定しなきゃいけないですもんね。ビッグマイコンと
そうです
か
よね。
使おうと思うと。何々をイニットして、何々をイニットしてみたいなね。
そうですね。ただ結構、アルディーノだけで完結しちゃうがために、ハードウェアレイヤーの参入が厳しくな、参入といいますか、アルディーノで済んじゃうがために、アルディーノだけでいいやというか、その下に来るような人が逆に減ってるのかなという感じが、
ああ、その、
気にしてまして。
Arduino で止まっちゃって、その下のセンサーとか？
センサーといいますか、アルディーノで、個人的に今、機械工学科のところにいて、機械工学科で
機
は、ア
械
ル
工
デ
学
ィー
科
ノを
にい
使
るの
っ
に
て。
半導体やってんですか？
あ、そうですね。
どういうことなの？
機械工学科なのに半導体の研究室があったりするんですけど。
変なの。
変ですね、やっぱ。
あ、じゃあ、機械工学科にいるから、まあ、その辺に興味ある人も増やしたいなっていう。
そうですね。ただ、アルディーノはできるけど、マイコンのレジスタとかよくわかんないみたいな人が多いんで、
あ、そうですね。
そういう人向けの記事としても書いてますね。
あ、素晴らしい。いや、かなり、僕とかなでさんってバックグラウンドとか興味分野が近い気がしますね。割
あ、
と。
そうだと思います、多
で、しかも、その、アルミを削ったりできる人も少ないですよね。機械工学科的な話題を言うとね。
分。そうですね。
僕も億劫ですもん。アルミに穴開けようとかね。
あ、実はうちの機械工学科は全員エンジンを作る実習っていうのがあって、みんな一通り機械
熱い
加
な。
工やってたりするんですね。
じゃあみんな旋盤とか使えるんですね。
一応使ったことあるぐらいなんです
素晴
け
ら
ど、僕
しい。
もあまり使えるとは言えないぐらいのレベルですけど。あまり機械工学科とか電子工学科とかそういうのを分けるのはあまり意味がないかなと思ってるんで。
まあそうかもしれないけど、でも先端分野って本当に先端だから、
あ、そうですね。研究レベルになると分かれてきますけど、
学部レベルだったらね、どっちにも興味あって、どっちも追求するっていうのは、なんかいいですよね。どっちもできるとロボットが作れるからな。
そうですね。
そうですか。 なんか面白い話をたくさん聞けた気がする。そろそろいいお時間なんで、
そうですね、
締めていこうかなと思うんですよね。じゃあ今年中に形が見れる可能性があるってことですよね。
かもしれないですね。
もう期待しよう。
一応タスクのコンテキストの切り替えぐらいはできてるんで、
はい、
今。
ああ、そうですか。
で、あとちょっとかなって。
じゃあ楽しみにしてます。
いや、僕もできるように頑張りますけど。
いや、またその宣伝とか紹介を兼ねて、もしよかったら出演してくださいよ。
ああ、そうですね。
はい。
また
ラジオ
にするかもです。
はい。じゃあそんな感じで今日は終わりにしようかなと思いますけど、言い残したことがあれば。
これからもこの面白いラジオを続けてってください。
あ、面白いですか。ありがとうございます。
面白いです。もう
よかった。
なんかあまりこの界隈の人との話を聞くことってないんで、
はい、
こういう機会があって、
どうもありがとうございます。応援していただいて嬉しいです。じゃあ締めましょう。第5回電子の森ラジオを聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。